一般質問2ページから6ページ。令和7年12月4日開催。各議員の質問を動画で視聴できます。氏名横の二次元コードからぜひご確認ください。フェーズフリー防災の推進について。高田よし子、質問。全国各地で自然災害が甚大な被害をもたらしている。その中日常時と非常時を分けない新しい発想のフェーズフリー防災が注目されている。本庁のフェーズフリー防災への認識と取り組み、フェーズフリーの考え方を周知啓発するお考えは。回答。フェーズフリー防災とは、日常時と非常時という区分を分けずに、普段から使っているものや仕組みが非常時にも役立つようにする考え方で、フェーズフリー防災の視点を取り入れることで、備える防災から暮らしの中で続ける防災への転換を図り、安心して暮らせる街づくりを推進する上で非常に重要なものと認識しています。取り組みとしては、電気自動車の配備、庁舎や福祉保健センターに設置した太陽光発電設備、また3号中学校体育館に防災倉庫や多目的トイレを設置し、それぞれが非常時に指定避難所として機能します。フェーズフリー防災を特別な備えではなく、普段使っているものを非常時にも活かすという身近な視点で考え、あらゆる機会を通じて周知啓発を行い、日常の暮らしの中で防災を意識できる環境づくりを推進していきます。高齢者安心ガイドブックの提供を。沢美穂、質問。お一人暮らしの方の急病、犯罪、災害等のもしもに備えつつ、健康寿命を伸ばし、最後まで安心して自分らしく生きるための仲間、居場所、生きがいづくりも支援する情報をデジタルと紙の二刀流で伝え漏れがないように提供を。回答。現在我が国では世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでおり、本庁においても高齢者の人口割合は年々増加しています。高齢者の方々やその家族が住み慣れた地域で安心して自分らしく住み続けられるよう支援していくことは、行政としても最も重要な責務の一つであると認識しております。そのため本庁では介護保険制度をはじめ、地域包括センターを中心とした包括的な支援体制の整備、介護事業の推進、ふれあいサロン事業など様々な高齢者施策を展開しているところです。合わせて、清和7町の行政や地区医師会等で構成される清和メディケアフォーラムにおいて作成している住み慣れた地域で暮らすためのガイドブックを配布しています。今回のご提案も踏まえ、高齢者の方が紙媒体を通じて必要な情報を得られるよう既存のガイドブックを精査し、よりわかりやすいガイドブックの作成を検討してまいります。公害、化学物質過敏症について。吉村京子、質問。洗剤や柔軟剤の香料により、小中学生の 10.1% に頭痛等の症状が出た経験のあることが分かった。香りを原因とする体調不良は、公害と呼ばれ、化学物質過敏症の要因にもなる。本庁でそういった児童生徒はいるか？回答。近年洗剤や柔軟剤に含まれる化学物質が原因で起きる公害問題が指摘されていますが、本庁の小中学校では、現時点で医療品の柔軟剤等の香料で、頭痛や吐き気など児童生徒からの公害の訴えはありません。しかし児童生徒の健康と学習環境を維持するため、公害対策を含めた衛生管理については、取り組みをしていく必要があると考えています。学校の保健頼りなどに、自分にとって快適な香りでも不快に感じる人がいます、などの記載は可能と考えますので、各学校に伝え検討します。また現在、保健センター等に相談等はありませんが、 苦しんでいる方がいるかもしれません。今後、公害に関しての取り組みも、啓発を含め、健康を維持する観点から必要であると考えております。クラブ活動費を就学援助の支給項目にし、対象者は生活保護基準の 1.5 倍に。神崎静代、質問。クラブ活動の地域移行に伴い、費用負担が発生する可能性がある。経済的に困難な家庭が増加しており、就学援助の支給項目にクラブ活動費も加え、合わせて生活保護基準の 1.5 倍に拡充を。回答。土曜日、日曜日、祝日の部活動を地域クラブ活動に移行する方向を県が示されました。このことから、本年2学期より一部の部活動を外部委託し、現在その効果を検証しています。外部委託により指導者の確保や専門的な指導が可能となることから、令和8年4月より本格的に委託できるよう、本定例会で補正予算を上呈しました。なお、外部委託をするためには多額の費用が必要となるため、一部自益者負担も検討しています。このことから、経済的理由で参加が困難となる生徒に対して、令和8年度からクラブ活動費を就学援助費に含めたいと考えています。なお、生活保護基準については、現行より高い平成24年基準額の 1.3 倍とすることで、幅広く多くの方々を援助するように考えています。住民の負担軽減にもつながる宅配ボックスの購入助成と設置について、奥山和富、質問。近年、物流業界はドライバー不足等で2024年問題に直面しており、今後環境問題や住民の金銭的な負担が増すと考えられることから、宅配ボックスの購入助成や公共施設や駅前等に公設の宅配ロッカーの設置を検討できないか。回答。近年インターネット通販の利用者増加に伴い、ドライバー不足や物流費の増加に加え、再配達による労働時間増加が課題となっており、さらには CO2 排出量の悪化を招いています。こうした問題に対して、置き配、宅配ロッカーの導入が注目されており、国土交通省は、置き配を宅配便の標準サービスに追加する方針を決めましたが、利用者の懸念もあるため、盗難や破損などのトラブル、盗難保険加入、責任の明確化を盛り込んだ指針作成を進めています。また、全国的な再配達率を見てみると、令和4年では 10.6% だったのが、令和7年は 8.4% まで減少していますが、一部地域では再配達率が未だ高い状況です。宅配ボックス購入助成や公設の宅配ロッカー設置は物流効率化や環境負荷低減にもつながることを視野に入れ、国や他自治体の動向に注視してまいります。クラウドファンディングを活用した和太鼓活動の継続支援について、南田義則、質問。本町では長く小中学生による和太鼓演奏が行われており、地域に根ざした文化教育活動として高く評価されている。和太鼓はレンタルによって対応しているが、クラウドファンディングを活用した購入について提案する。回答。本町では子ども人権学習支援事業として和太鼓演奏を行っており、太鼓の楽しさだけではなく、創造性や協調性を育み、人権意識の向上につながっているものと考えております。児童生徒が使用する和太鼓については、以前よりレンタルで対応しており、クラウドファンディングを活用して購入することは、財政面の好影響があるものの、購入後のメンテナンス費用や修繕費が必要となります。一方、レンタル契約は必要な期間だけ借りることができ、 常に状態の良いものを調達できるといったメリットがあるため、これまでと同様にレンタル契約による和太鼓の調達を継続してまいりたいと考えております。しかしながら、将来的に児童生徒のみならず、大人も一緒になり、太鼓事業が広がるようであれば、クラウドファンディングを活用することも検討したいと思います。リチウムイオン蓄電池等の回収、処分時の対策について、木口や収蔵、質問、大量の電力を蓄え、繰り返し充電できる便利なリチウムイオン蓄電池は、熱や衝撃によって発火する危険性を踏まえ、火災事故防止のため、廃棄や保管の正しい方法をどのように住民へ周知するのか。回答。リチウムイオン蓄電池はスマートフォンや家電などに広く普及する一方、廃棄時の不適切処理による火災事故が全国で頻発し、焼却炉や収集車に甚大な被害を及ぼしています。このため適正処分は近日の課題であり、環境省は本年4月、市町村における適正処理方針を通知し、分別、回収、保管、循環利用の基本的考え方を示しました。本庁では第5水曜日に有害ごみ回収を行い、職員が仕分け後、処理業者へ依頼するなど、国方針に沿って対応しています。住民には廃棄時に端子を絶縁テープで覆い、回収ボックスや清掃センターへ持ち込んでいただくよう周知し、購入店への相談も推奨しています。特に可燃ごみと一緒に廃棄する危険性を強調するとともに、広報誌、ホームページ、SNS、ゴミカレンダー等を通じて正しい処分方法を周知徹底し、環境保護と安全確保の意識向上を図ります。子どもたちに目を守る教育を。南真希、質問。タブレット、スマホ、パソコン、ゲーム機、また外出時にはオゾン層減少による強い紫外線で全国的に子どもの視力が低下している。学校教育で目を守ることを習慣づけて、授業用タブレットにフィルターを貼ることや、登下校時のクリアサングラス着用の自由化など検討できないか。回答。本庁の今年度の視力検査で 1.0 未満の子どもたちの割合は小学校が 20.78% で、全国平均 36.84% より16ポイント低く、中学校は 55.84% で、全国平均の 60.61% より 4.8 ポイント低い結果でした。しかし、スマホやタブレットの長時間使用等による視力低下が懸念されることから、本庁では指導要項にのっとり、小中学校で目を守るための授業を実施し、保護者へも視力低下予防等の保険頼りを配布しています。タブレットのフィルターは、画面が見にくくなることや破損等による交換も必要になり、またタブレットを使用する授業時間を考慮しますと、視力低下防止の手段としての効果は小さいことから、配布は考えておりません。登下校時のサングラス着用自由化については、ご意見を各学校に伝えます。個人所有の危険木伐採等の補助について、辰巳圭一、質問。個人所有の樹木の管理責任は、本来所有者にあり、民間の問題であることは十分承知をしている。しかしながら、大木となった危険木の伐採となると、個人での対応には限界があると考える。そこでお伺いするが、本庁においても、危険木への伐採支援制度の創設を実施してはどうか。回答。近年、自然災害の増加に伴い、倒木被害のリスクが高まっていることは、住民生活における大きな懸念事項の一つとなっています。本年8月には、瀬谷東地区での倒木により、広域で停電が発生し、住民生活に甚大な影響を及ぼしました。幸いにも人的被害には至りませんでしたが、 安心安全の観点から看過できない問題と認識しています。本庁では平成32年施行の森林環境譲与税を活用し、各地区の危険木伐採を行い、安全確保の対策を進めてきました。議員ご提案の危険木伐採費用の補助制度につきましては、町民の安全と自然災害の未然防止を目的とした有効な方策の一つであると認識しています。このことから、他市町村における先進事例を参考にしながら、公平性や財政上の持続可能性を十分に検討した上で、具体的な仕組みの構築を検討してまいります。